信思考有録、毎週金曜日は立教大学特任教授経済学者の金子まさるさんです。
どうも、はい、こんにちは。
今日はあれですね、この後、朝生らしいですね。
あ、夜中ですね、うん、
ね、
仮眠取らないとダメですね。
あ、そうだよ、ね、この間、はい、後半眠そうだったよ、
うん、そう、それ仮眠アウトだったんですよ、はいはい、すいません、はい、つまんない客だな、はい、それで今日は中江元秘書、秘書官が、うん、記憶にない連発してるじゃないですか、うんうん、これがこの政治日程というか、これと非常に重なっていて、はい、うん、でその発言の仕方が先輩の佐川、うん、それから柳瀬、
うん、で中江の発言の前後関係もうちょっと教えていただけ
ますか。あ、分かりました。
時系列、
はい、あのね、まず15年の3月31日に厚労省にその、はい、統計の手法を、はい、まあ、変更を検討したらどうかということを伝えたわけです、
はい、問題意識があるという発言がこの時のものですね、はい、2015年3月31日、
あの12年、あ、13年の4月に、あの黒田日銀総裁が2年で 2% の物価上昇っていうことを言ってたわけです、はい、ということは2年で 2% の寸前で、2年の期限切れ寸前で達成できないことが明らかな時期に統計の問題を持ち出したと。
しかもその前には有識者会議が5回ぐらい開かれて、 その5回の方向性ではその
今までと変わらない、
今までと変わらないと。 それで中江さんがここに意見を言ってきて、
委員以外の部外者から意見があったと、うん、
はい、それで第6回目の時にこう、
そう、
なんか入れ替えを一部
っていう
全部入れ替えを一部入れ替えに変えると、
変えて、それまでは全部入れ替えだったのが一部入れ替えにここで変わったと。
そうそう、そのことに関して国会で質問された時に、はい、それ以降厚労省とは面会してないとか、うん、いろいろ言ってたにもかかわらず、はい、あれ長妻さんか、
長妻さんですね、
あの、うん、が質問で、うん、中で厚労省の中のメールがボーンと出てきて、うん、で9月14日に厚労省の姉崎統計、うんうん、統計情報部長かな、
はい、そうですね、これ
当時のね、
はい、当時の部長、
それに、うん、あって部分入れ替え、それまで全部入れ替えるのを、うん、部分入れ替えもある、うん、あると、うん、こういうことを伝えたわけです、
はい、
で、まあ、影響はないとかね、厚労省は、うん、まあ、あの秘書官の指示で変更したわけではないと言ってるんだけど、うん、文脈はそうはな、全然なってなくて、うん、10月の16日に、うん、麻生財務大臣が経済財政諮問会議で統計の手法の改善を検討しろという主張をして、骨太の方針2016になぜか、なぜかあの成長戦略に統計改革というのが入っちゃうっていう経緯があったわけです、う
ん、これあの2015年9月14日にその中江さんが姉崎さんと会って、統計のやり方を変えた方がいいんじゃないかっていう話を、うん、した時と、
う
ん、報告書、をまとめた時に急にその文言が変わっていた日付が両方とも9月14日で同じだったと。
そうなんです。
でもそれはあの中江さんが、姉崎さんに言ったこととは関係がないって言ってるんですね。同じ日だったのに。
だからそのあり方って森友家計とそっくりでしょ、構図が、うん、例えば加計学園の時はどうだったかって言ったら、荻生田当時の副官房長官とそれからあの泉補佐官が、うん、あの記憶にないを繰り返すようになるわけ、うん、文書が出てきても、うん、
はい、
で、うん、あの偽証だっていうふうになったら記憶にないを繰り返すっていうのがあったのに、記憶にないを繰り返すのが、あの柳瀬さんとそっくりなわけ、
加計学園問題の時に話題になった元総理秘書官だった
んですね。で森友と重ね合わせれば、佐川氏がこの記憶内容を連発してたのとも重なるわけですよ。だから先輩とこのやり方を忠実に学んで、とにかく記憶内容を連発してれば、どうせ官邸のどうせ内閣人事局、あのもう公安警察検察が味方についてくれるから、うん、絶対に起訴されないっ ていうことを確信して、うん、この番組ではずっと同じこと言ってると。
この番組では前に記憶にないと、前回の記憶にないって言った時、この番組ではもう記憶にないは禁止ってことになったんだよね。
そう、
この番組では、
ね、伝わってないかもしれないです
ね。伝わってないかもしれないけど、この番組ではもう記憶にないは禁止ですと。
ちょっとその記憶にないんだけど。
それが記憶になかったら困るんだけど。
あの総理の秘書官だから、うん、総理自身が関与してた可能性は十分にあるんだけど、誰も証明できないわけじゃないですか。うん、だけど受け取る側は総理の秘書官が言ってくれば、それは総理のご意向か官邸のご意向だって考えるのは当然ですよね。だからそこのところがいつも曖昧にされちゃうと。で僕はね、今憂えてるのは景気指標がどんどん悪化してるんですよ。そうするとね、次にどの統計いじるんだろうって考えてるんですよ俺。それはなぜかっていうと、あの
だからあれだよね、大谷タックルで言ってるのもなんとかなんかってそれじゃこうなってるんですよって言った時のツッコミは、それはどの統計を元にしてるんですかっていうのがもうツッコミの材料になっちゃってるけどね。
本当ですよね。だからその戦後最長の景気回復ってもう3分の2の人が全く実感がないと言ってるにもかかわらず、あのさ、あの戦後最長だっていうメディアキャンペーンをやってるわけじゃないですか、うん、
はい、景気具合とね、
だけどもう明らかに GDP 落ちてきてるんですよ、うん、落ちてるけど GDP にも改ざん疑惑があるわけです、うん、で米中の貿易戦争でまず中国の輸出がすごい勢いで落ちてる、
うん、
で1月の統計だけ取り上げても前年同月比で 17.4% ですよ、
はい、
もう落ちてるわけですよ、うん、で全体の輸出でも 8.4%、うん、いかに中国依存してたかってことですよね、うんうん、で貿易赤字が2018年が2年ぶりに、はい、あの赤字になっちゃったんで、うん、1兆2000億ぐらい、はい、でそれが2019年の1月段階で、うんうんうん、なんと単月一月で、うんうん、あの1兆4152億円、
うんうん、
1兆4000億円も赤字になって、うんうん、4ヶ月連続で赤字が続いてるという状態なんですよ、
はい、
でこの中国貿易で設備投資や機械受注に影響が出ると思われるのは、うんうん、あの中国が輸入してるのは半導体製造機とか工作機械とか、うん、はい、こういうものをバカバカこの間輸入してたわけですよ、はい、アベノミクスのおかげでも何でもなくて、それでもって、
はい、小松製作所とかね、
そうそう、うん、こういうところが今あの機械受注がこれも猛烈に減少始まってて、うん、昨年の10、12月期に対同月比ね、四半期の前の月と比べると、うんうん、前の期と比べると 4.2% 減ってると、うん、で今年の1月3月期でも予想では 1.8% だと。で工作機械に絞ると、うん、もっとすごいんですよ。19年は、うん、あの 12% ぐらい減少するんじゃないかって予想が出てるわけですよ、
うん、
でこれだと輸出が減って、うん、設備投資その他も減ってっていうふうになって、うん、でどうやって消費が盛り上がってるとかインチキやるのかなとか頭の中で想像してるんですけど、うんうん、ところが消費の方もやばい、あの危ないと思うのは、うん、バブル崩壊の兆候が次々出てきてるんですよ。
そうなんですか。
そう、はい、国内で見ると、うん、不動産研究所が出してる12月の首都圏マンション市場動向っていうのを見ると、うん、
はい、
昨年の12月の契約率が対前年比で23ポイント落っこって、
はい、うん、
契約率が 50% 切りしてると。これバブルの崩壊期並みなんですよ、うん、
あでもこの後あれじゃないですか、10月の来る前の駆け込みの消費税の駆け込み需要はあるんじゃないですか、
うん、ある可能性はありますけど、それで18年の下期で不動産の取引が 34% 減少してると、うん、でさっきパックン出てましたけど、うん、外国人の投資家の、うん、その購入が9割も減ったと、逃げたとみんな、
う
ん、
日本から、
いやまだ買うのをそれまでバカバカ買ってたのを止まっちゃったと、う
んうんうん、買わなくなった
で投資家が、そう、うん、中国人を中心にして爆買いしてた、
うんうん、そう中国人もたくさん買ってたの、
そう
だって投資家として、
東京の真ん中 の、 あのオークションの、うん、あのタワーマンションの上の方って中国人がすごい多いですよ、
う
ん、
あそうか、
そうだからそれがバーッと逃げてる、うん、でよく見てると、うん、駿河銀行のいわゆるシェアハウスの不正融資があったでしょ、う
ん、はい、
今レオパレスじゃないです
か、はい、
でレオパレスに至っては3万棟以上あるのに 1万何千を調べたら1万1000件不正があって、で7700人が強制撤去でしょ、退去でしょ、これは 設計会社別にしてそこに元の社長会長かが、うん、あの移って、うん、でもこの設計会社は実はレオパレス の、うん、あの持ち株会社みたいにして株式をたくさん持ってるわけですよ、うん、ところ がガイアの夜明けかな、なんかテレビで不正だっていうのを告発があったんだけど、うんはいはいうん、全く検察警察は動かないし、うん、国交省全く動かないんですよ、うん、で騒ぎになってから有識者委員会を作るとか言い出してるくらいで、うんうんうん、結局金持ちはみんなパスなんだなっていう、うん、いつでもみんな
最初何年か前に出てきた時に、うん、こっち訴えるぐらいの感じだった、
うんうん、そう、
うん、だから週刊誌とかも書いたんだけど、
そうなの、うん、だからテレビでは確かガイアの夜明けだよね、
そうそう、あ
それが、ま、こうどんどん
暴露したんだけど、
はい、
うん、で結局ね今カシアバブルなんですよ、
うん、
でそれだいぶ下火になったんだけど、うん、あの地方銀行とかもう金利がすごく低くて、うん、貸し出し先ないから不動産にどんどん、うん、あの貸し付けてたんですよ、うんうん、でそれレオパレスもまさにそれなんですよ、
うん、
だからそこはあの、うん、もう不正が出てきて表に出てくるて、うんうん、もう崩壊する前の、うん、よくあるパターンの一つが出てきちゃったんですよ。
レオパレスもなんでそんなことをね、普通査察とかさ、壁が薄いですよとかさ、こう査察が入るはずになってないの、そういうところは。
いやだから僕もよくわかんない、だから利益追求で細かいところみんなコストカットで全部削ってたんでしょ、うんうん、だから天井ばかりは耐火性の問題抜けたら全部アパート完全に燃えちゃうからさ、うんうん、それでこれはまずいっていうんで7700、うん、その部分だけですよ、うんうん、他も含めて、うん、これはレオパラス持つのかなって思うくらいですよ。だって多くの人が出てこなくて入らなくなっちゃうでしょ。
株も下がってますね。
そうそう、うん、それで外見るとまたバブルの崩壊の兆候が出てきていて、うんうん、でアメリカでね、あの格付けの低い企業の融資、うんうん、ローンを、うん、このまとめたねローン担保証券っていうのは、うん、今日日経 の一面になりましたけど、うん
はい、
これがあの6100億ドル、つまり68兆円も積み上がってて、うん、リーマンショックの時の倍もあるんだと、
うん、
で企業が倒産でもし始めたら、うん、もうこれバブル崩壊しちゃうわけですよ。でもう金融危機になっちゃう、
うん、
それからあのローンの滞納、自動車ローンの滞納も700万人ぐらいあると、
うん、
いうようなニュースが次々と飛び込んできていて、うん、で実はこれ米中貿易摩擦にも反映するんだけど、
うん、
年末年始すごい株が落ちたじゃないですか、米中貿易戦争が長
い、はいはいはい、
だけどだから思い切ったことは中国に要求できない、
うん、今2万1回割った時ですね。そうそう、それね、
だから簡単に、はい、だけどアメリカのバックには、うん、あの情報通信やなんかで中国が台頭するのを抑えようとする勢力もいるから、ずるずるずるずる先延ばしになってくる可能性がある、ブレグジットと同じで、
うんうん
う
ん、
そうするとね、じわじわじわじわバブルがボーンっていくんじゃなくて、じわじわじわじわ進行して、日本はそういう状況だから輸出ができなくなっていっちゃうわけですよ。そうすると戦後最長の景気って実感がないどころか、どんどんマイナスの数字が増えてても、どうやってプラスにするのかなっていうのを今から予想してるっていうのが僕なんですよ。今どこいじるのかな、消費を伸ばすのかな、通帳
やさかの3を8に変える、
3を8とか
企業が物をごまかすともう本当に倒産の危機に至るようになるわけじゃないですか。
そうそう、
だから日本の統計とか数字とかデータももうごまかさないでちゃんと正しいものを提示してもらって、うん、そっから議論始めないと、
うんうん、そう大変なことです。だからもう粉飾会計やったら潰れる前と同じですよね。だけど、
うん、ありがとうございました。
終わりかい、
はい、だって終わり
って、うん、はい、
太田さんがありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。